皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月27日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は情熱が未来を作るというお話です。眞子さんと小室さんの、結婚してですね、記者会見が行われましてですね、すごいですね、この愛してますって言ってですね、で眞子さんは心から感謝しますと、なかなか立派なもんだと思いますね。2つね、やっぱ分けて考えるべきで、若い2人が結婚するっていうことと、憲法に書いている天皇の仕事を運営するためのザ・ファームをどう運営するかという問題は、これ2つ分けて考えなきゃいけないことだと思うんですね。でやっぱりそのこの2つが混在しているためにですね、やっぱなんか全ての人が身動きつかなくなってたということだと思いますが、そこにこの突破口が開いたという感じがするんですね。情熱が未来を作るってまさにこのことだと思うんですね。こう八方塞がりになっちゃった時にどこに道を開けるかって話が実はすごく重要なことなんですね。それは国もそうですけども、どっかでやっぱり道を開けないとですね、未来は開けないことあります。どうせ何やったって苦労が多いんですよ、世の中ってね。例えばものすごいお金に困らずに、お金に困ることないでしょうね、皇室の中の人ってのはですね、いろいろやりたい金はないかもしれないけども、失業して飢え死にする危険はないというところにずっといたんでしょうから、そうでなく資産家の人でも何でもですね、傍から見ていいとこに住んでるなと、食うに困らん生活してるなというふうに思われる人は、たくさんいると思うんですね。でもしかし実際その中に入ってみて幸せかどうかは全然別問題ですよね。でその試験受かって役所に入ったとかね、なんか大企業に入ったと羨ましいとかいう人もいますけども、中入ってみれば地獄だったってことはよくあるわけですよね。自殺したり辞めたりする人多いでしょう。だからこの世の中の人がですね、これはいいというとこ行ったってすごい苦労が多いわけですよ。でその人生はだから苦労の場所をどう選ぶかってことですね。苦労の選び場所の問題ですよね。それがやっぱり縁という話でございまして、縁によって人は苦労も楽しみも喜怒哀楽も得るわけでありますから、なんか全部行き詰まっちゃった時はですね、情熱で未来を作るというのはあれはいいね、これいい前例になったと思いますね。天皇ってのはその国民の象徴だって書いてありますよね、憲法にね。本当そうだと思うんですよ。いい意味での象徴でも悪い意味での象徴でもあるんだと思うんですね。でいいも悪いもなくですね、なんかこう時代のこう型の象徴っていうのはよくあるんですね。このことじゃないかなと思うんですね。これやっぱ若い人はすごく自信持ったんじゃないですか。そうか、もう上の人間が何ああじゃないこうじゃないって言うと、ガヤマーじゃないこうじゃないって言うとどうするんだって言ったら、その情熱ですよ。情熱さえあれば未来を突破できるというここですね。みんな黙っちゃうと情熱で押してったらみんな黙っちゃうというところは大変すごいことじゃないですか。だからあとね、大人たちは大変だと思いますよ。さあこの後始末どうするかですよね、今後のことを含めてですね。そらザ・ファームに対する批判はえらいあるでしょうしですね、小獣みたいな山のようにいるし、外からもそうだけど中から大変だと思うんだね。一族の中から多分大変で、一族親戚の中からおそらく大変で、ごちゃごちゃになっちゃうんでしょうけども、それもね、仕事ですわね。ザ・ファームを運営してるんですから、前向きの仕事と後ろ向きの仕事があるはずで、そういう苦情整理とか今後どうするかっていうのは、要するに仕事の一つだよね、ザ・ファームにとってみればね。そのまま仕事としてやればいいわけで、ですけどそういう中にこう閉じ込められたものが吹き出したっていうのはいいことだと思うね。なんて言うんでしょうかね、こう作られたね、笑顔っていうのはよく我々見るわけですよ。作られた笑顔っていうのは、予定調和のために妥協を繰り返してですね、ここで落としどころこれっていうのをやるとなんですが、それでやってるうちはですね、世の中まだ平和なんですね。というかそんなに緊張は高まってないんですよ。予定調和できますから。予定調和突破しなきゃならなくなった時ってのがあって、それがこの情熱で突破するという非常にいい前例をお作りになってないかなと思っております。 個人の問題とそれが天皇家というね憲法に決められた仕事をする、会社ですねと分けて考えるべき でその会社の方なんですけども、やっぱりこれは、老朽化じゃないですかね。やっぱね、いろんな意味でこの最初の作ったところから問題があって、問題に問題を重ねてきましたから、まあことここに及んだもですね、やっぱりいろんな矛盾の全部出たところでありますね。で同時にこの日本ってですね、やっぱなかなか難しい国でありまして、豪族の争いみたいなことは昔からよくあるんですけども、民の味方をする人って誰かいないとこの国収まらないですよね。日本はそもそも豪族の上にですね、天皇が乗っかってるっていう見かけはそうなってるんですけども、この天皇っていうのは、民と共に生きるというところになってて、よく世界のディープステートはですね、王族と大金持ちが結託して間にその庶民の首相を挟み込んで挟み撃ちにするって感じなんですけども、実は日本はそれは逆なんですね。天皇とこれからその民が組んで、この間にですね、豪族が入って政治家が入って、それを挟み撃ちにすると、こういう構造になってるんですよ。だからその豪族金持ちの代表で天皇が出るとこれ崩れちゃうわけですね。まあ、そのあたりが明治小政府の最大の矛盾ですよね。ちょっとやっぱこの機会にそれ直さないと多分もううまくいかないと思うんですね。まあどう直すかはですね、まあそれ大人が考える話でありまして、でもなんかいずれにしましてもですね、これはなかなかすごいことだと思っております。でやっぱり今こう世界を見てるとですね、この情熱が未来を作るっていうのはね、この眞子さんと小室さんだけじゃないと思うんですよ。例えばワクチン反対ね、あれワクチン打たないかね、こそ会社クビだとかですね、飯も食わさないとかいろいろ言ってますけども、抵抗する人たちたくさんいますよね。本当にこの情熱が未来を作る でそのまあワクチンについてね、コロナについて情報も全然出さないし、苦労しろと言い組めるようなところもあるしね、ワクチン安全だとか言って身近で死んでる人もいるしね、それは安全だと思えないわな。で一体どういうことだと、まあ、これをひっくり返せという人たちがたくさん出てきてるんじゃないですか。まあ、報道しないだけでそれはたくさんいますよね。やっぱりあれはある種の情熱だよね。それからアメリカだとトランプラリーに来る人たちだよね。去年の秋の大統領選挙はあれがインチキだったっていうことは、今度ウィスコンシンでも出てきましたよね。まあ、あれ3つ出てきたらなんか動くって話がありましたよね。今、実際にいろいろやってるんですけども、アリゾナとウィスコンシンが一つ形になって出てきたじゃないですか。あともう一つだな、ワンツースリーなんですよ。まあ、これでなんか動くという話が前からあって、このウイルスの件、ウイルスじゃないよ、選挙の件についてはね、そんなもんだと思うんですけども、結局あれも情熱だよね。アリゾナのものすごいですね選挙監査だったら、あれよほどの情熱がないからできないですよね。だからこうもう面倒くさいとこれ、ね、ややこしいものからやめましょうと。まあ、所詮なんかもうね、くだらない話だから、これでもうなんか政治なんかね、やめちゃおうということもやればできたんでしょうけども、そうはならなかったわけですね。情熱を持ってですね、これを変えていこうという人たちが出てきたわけですよね。やっぱりそれは、そういう人が出てくるとまだ制度って治りますよね。例えば天皇家なんかの場合ですね、天皇個人の問題じゃなくて制度としての天皇家ですね、の場合は、まあ、身を挺してこれを守ろうっていう雰囲気って今どこにもないですよね。そんな人はいないと思いますよね。そしてやっぱもうこれ治らないね。大企業なんかもそうだけども、まあこれ身を挺してこれ守ろうっていうなんか人は、要するにいないことはないんですけども、いよいよ行き詰まった時にその人たちが出てくるかっていうと、いやそうでもなくて、なんかやっぱり恩義大切とのこうバランスの中で皆さん動いてるようでありますから、いよいよとなった時にこう動かないと、楠木正成みたいな人がいないとですね、逆転ホームランってのはなかなか難しいんですよ。だからまあここまで追い詰められて難しいかなっていうのがこう思いますね。幕末もですね、結局今回の皇室と同じようにね、さっぱり動かなくなったことがあったんですよ。それは孔明天皇とですね、から徳川家茂ですね、これが断固その上位だということでですね、絶対その譲歩しないわけですね。で、あのままなんか本当にですね、こう言ったら多分、日本の進路もだいぶ違ったと思うんですけども、いいも悪いもなく、それこそいいも悪いもないんです。私これはいいとこ決して言ってんじゃなくて、いいも悪いもなくですね、孔明さんと それから矢持が突然いなくなったんですね。いなくなった理由はいろいろ言われてますよね。でもいなくなったんですよ。そしたら一気に動き出してたんですね。あの動き出すのはやっぱり情熱そのものですよね。うん。なんかその瓶の蓋が開いたと、それがどうしたのっていう人もいるけども、いや瓶の蓋が開いたから飛び出すっていう人がいるわけですよ。いや飛び出したっていうところで生まれてきたわけですね。いやいや、これはですね、この要するに自分たちを守るっていうんでしょうかね、このまま必足してなるものかと。やっぱ若い情熱ですね、あれもね。まあいいか悪いかって言ってんじゃなくて、若い情熱が吹き出してってですね、明治維新にこの突入していきますよね。特にこの一番最後のあれですね、あの大政奉還の後ですよね。あの後若者がクーデターを起こすわけですね。もちろん後ろに外国はいたんでしょうけども、いただけの話で、やったのは若い人たちですからね。やっぱそれ情熱がなきゃあんなことはできるもんじゃないし、今度逆に今度は、まあ、あの戊辰戦争ですね、幕府正しい幕府を守ろうという人たちは情熱ですよ。あのあれだって合図だってね、そもそもだから、まあ長州征伐なんて言ったわけですか、幕府がね、もう元から対立してるわけですよ。でそのずっと引きずってますから、もう、ま、負けられないと。で昔の人たちですから、あの殿様に忠を尽くすって大事なことだと思ってますからね、まあ、その通りやったわけですよね。もうあれも情熱以外何もでも、ないですよね。佐賀の乱とか、それから西南戦争もそうでしょ。情熱がなかったらあんな戦争なんかとってもできるもんじゃないですね。まあ、コミン党もそうだね、その後のね、コミン党の事件ってあちこち起きますよね、あの秩父もね。だからこう昔の人たちっていうのは、まあ、あれは国が若いってことなんだろうな、情熱で全部動いてったと思うんですよ。細かいことじゃなくて情熱でとにかく突破口を開けて、まあ、あの前に進めなくなったら一回引くんですけども、諦めることがないと、またチャンスを見て出ていくと。南朝の人たちみたいだよな、あのカステラ南朝みたいな人たちで、押しては引き押しては引きして絶対諦めないと、でチャンスがあったらもっと前出るという、その情熱をこう持ち続けていった人たちがたくさんいたわけですよね。なんかもしかしたらこれ同じ感じになってきたんじゃないですか。なんかやっぱり世の中ってですね、こう行き詰まった時ってですね、ゴロンと変わることがよくあるんですよね。もうこれで一つ固まったと思った瞬間から、なんかガラガラガラと積み崩しのように変わっていく瞬間があるんですよ。どうもなんかこの情熱がですね吹き出したっていうか、情の世界がですね何か根幹になって動き出した可能性は私今あると思うんですよね。私あのあけぼのっていう話しましたよね。今こう YouTube ですと、あの朝日か夕日かはよくありませんが、なんかこれ朝日かな、夕日からよくありませんが、なんか画面を出してるんですけども、今ちょうどまさにあけぼのなんですね。この大変な時に何があけぼのだっていう方おっしゃるんですかね。いや大変だと思ってたことがあけぼのなんですよ。要するにあけぼのってのは朝日が差すでしょ、で暗いもの汚いものが全部見えちゃうんですよ。暗いとですね、暗く染めたいとですね、みんな大体外出てこないし、それから汚いものもひどいもの見えないんですね。でお化けがうようよしてるでしょ、暗いと。ところが暖かくなってくるとですね、みんな外出てきますわな。明かりと外出てくるし、汚いものってですね、汚いってはっきり分かるでしょ。だからさ、掃除するわけですよ。で暖かいとまた芽が出てくるでしょ、ね、氷が溶ければそれなんかまた芽が出てくるわけで、だからこの明るく暖かくなったその瞬間がですね、鳴り始めた瞬間が一番汚いものが目につくし、うう寒いって話になるわけですよ。それが今の混乱ですよ。これ明けぼのになったからこうなってるんですよ。全部見えてきてからですよ。見えてこなかったらファウチの嘘もね、例のあのアメリカの疾病対策センターのファウチの嘘だってあれ暴かれなかったし、911の本当のことも暴かれなかったし、まあ、大金持ちのデタラメも暴かれなかったし、まあ、アフガニスタンのことだってなんだ全部隠されたままですね、皆さんは平和に暮らしていけばいいですなんて言われてですね、のほほんと気がついたらなんか身ぐるみ剥がれてブラックホールに落とし込められていたというふうに終わってたはずなんですよ。そうなってないんです。だからこれが赤いものなんですね。で、まあですから今年のキーワードはですね、まあ、昨年アクネボノという字を当てたんですが、これ来年は情熱じゃないかな。情熱の情の字じゃないですか。どうも来年はですね、情が鍵になるような気がするんですね。これ世界中でっていうのは、この自立連帯という言葉もありますけど、この連帯というのは情の世界なんですよね、実はね。まあワクチンをめぐる問題も情の世界だし、それからアフガニスタンも実はそうなんですよね。あれ本当悲惨なことになっちゃってて、でまあ閉じ込めないという人もいるし、でやっぱりこのそういう人たちを支援しようとか救出しようというのは情の世界で、 一方そのタリバン側もあれは情の世界なんだと思うんですね。あれね、結局なんかいろんな方針があっても物事動かないから、やっぱそれはやっぱりその情の世界でやっていかないと、やっぱみんな離反しちゃいますよね。お互いに鉄砲を撃ち合う形になっちゃうんで、やっぱ情を大事にしないと回らないですよね。逆に EU とかですね、イタリアとかですね、ああいうまあ社会主義な傾向の強いところは情がないから、それどこまでも下から反発食らうわけですね。ねえ、だからまあニュージーランドの首相もそうだよね。情のない人っていうのはとことん下から突き上げられて、だから吹き飛んじゃいますよね、あんなのね。なんかすごいデタラメなやつが威張ってて、これこそなんか新しいね統制が始まったっていう方がいらっしゃいますけども、あれ逆なんですよ。表出てきてですね、お前ら俺の言うこと聞かないと許さないなんて言ったら統治は終わりなんですよ。そんなことやったらね、統治は終わりで、すなわちいつ倒されるかわからないという、まさに毎日が戦場になっちゃうね。そうじゃないんですよ。本当の統治っていうのは、騙されたと悟られないように騙すことが統治なんですよ。いや、皆さんね、未来を作るためにこの投資信託買いましょうなんて一番いい例でしょ。この投資信託で俺の金奪うと思ったら誰も返しないでしょ。でその金取るか取られないかでですね、大立ち回りやったらもうこれ投資信託でいよいよ終わりなんですわ。そうじゃなくて、皆さんこの投資信託を買うと皆さんの未来が明るいですよって言って、その通り買っちゃうでしょ。これが支配されている、統治されている、かもられているって、こう典型的な現象なんですよ。だから今のワクチンの騒動はね、これもう戦場になっちゃってるんで、これいよいよもう支配が立ち行かなくなってる時の状況なんです。追い詰められちゃってるわけですよ。でまあ小さいものを大きく見せるようにやってるからね、なんかすごいように見えるだけで、あれほんのわずかな人がやってますよね。ほとんどの人は逃げちゃうんだから、こんならね。いや、だからそのところ来年のですね、一文字は情熱の情という字、そういうじゃないかと思いますね。で情ということになりましたらですね、やっぱりそこはその自分を語れないとダメですね。うん、客観論ばっかり言ってると情はできないんで、ですからやっぱりこの政治リーダーや企業のリーダーもですね、このまあテクノクラートみたいなばかりではやっぱ無理だね。やっぱりなんかちゃんとその気持ちを捉えられる人じゃないと難しいわね。まあ選挙もだからどうでしょうかね。もうなんか昔みたいなですね、なんとかチルドレンってのはもう全然ダメですわな。まあ言ってみれば歩兵ですよ。歩兵が揃えられてですね、こう歩兵としてなんかやれって言われても、それなかなか無理だね。やっぱこう振り向かない有権者が振り向くのは、その人の情熱があるかどうかですよね。情熱がない人の話はすぐ分かりますから。そうするとやっぱりこう人だかりがしてる人としてない人ははっきり分かれてるんじゃないですか。あれやっぱり情熱の差だと思うね。で、情熱はとにかくですね、いろんな方向に出ていくんですね。情熱にはいいも悪いもないんですよ。情熱はですね、その情熱でいいも悪いもなくて、それでその利益も不利益もないんですよ。得しようが損しようが情熱って全然関係ないんですね。だからとにかくそこで突破口出てきますから、突破口から何か吹き出していくんですよ。その吹き出してきてからいろいろやっぱり動かしていくということになりますね。だからまず揺さぶるってことね。揺さぶって、だから火山が噴火するみたいなもんですよ。噴火した火山がどこ流れるかって、やっぱ吹く場所でも違うし、吹く量によっても違うでしょう。吹き方でも違うでしょう。あれと同じで、情熱って吹き出してからでないと、どこがどう変わるか、どこに影響するかは最後までわからないですね。だからそのこれからのその世の中の運営ってものは、やっぱり現物合わせですね。ある一つのそのまあシナリオ通り動かそうなんて全く無理で、現物合わせで、まあいろんなことを考えて準備しておくことあるんだけども、実際にこう動いたから対処する、ああ動いたからこう対処すると、そういう形になりますね。やっぱりこれは実際に現実の問題を解決する方向に行くんですよね。べき論が一番ダメなんだね。情熱の一番敵はね、べき論なんですよ。べき論ってね、情熱を一番潰すですね、言葉なんですね。こうなるべきであると。で、べき論が引っ込んでくるんです。べき論を引っ込むと世の中随分明るくなりますよ。まあ引っ込むって、そのいろんな何々すべきだってこと皆さん思ってるんだけど、やたらにそれで人をですね拘束しないと、まあ、とりあえずやってごらんなさいと、とりあえずやってみて動いてみて、それから考えましょうと、まあ、自分でこう行動して悟ってみてから考えましょうと、何かやるとしても寸止めにしておきましょうということだね。まあだからそのべき論が引っ込んで、まあ、情熱が出てくると、まあ、こんな感じなんじゃないかと思うんですね。いやいや、だからもうこれからですね、本当にその特に若い人たちも含めてね、情熱でとにかく突破口を開けようと、あんまり先々の心配するなと、なんとかなるさと、そう、今このなんとかなるさという楽観論を持っている人が 世論調査でも欧米なんかでも結構多いんですね。そういう人たちがライフスタイルをどんどん変えてるんですね。なんとかなるさという楽観論なんですよ。これはだから世界的現象ですね。なんとかなんかっていう楽観論に情熱が加わってくると本当にエネルギーになって本当に行動の力になってきますね。どうやらまあそういうものでこれから来年はですね、いわゆる突破が起きそうですね。まあなんか動きが激しくなるでしょうから、皆さん楽しくこの時代生きてまいりましょう。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、情熱から未来を作るということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。